今日は11月の第一主日です。先週まで秋の歓迎礼拝ということで、私たちの家族やまたお友達をお誘いしてですね、共に礼拝を守ってきました。で、続けて今日も来てくださっている方もいらっしゃると思いますので、本当に心から歓迎します。ぜひ続けてですね、共に礼拝を捧げることができたらというふうに願っています。で、講座教会では11月の最初の日曜日ですね、来年度の活動方針の中心となるところをお配りして、そしてそこからお話をすることになってるんですね。まだ来年まで少しあるんですけれども、でも来年に向けて夏ぐらいから紹介は準備してきました。で、それを今日活動方針という形で、こういう形でお配りしました。まだお取りになっていない方もいらっしゃると思いますので、帰りがけにですね、一部取っていただきたいんですけども、8月の紹介で、来年の主題聖句とそれから主題を決めました。で、主題聖句は今日旧約聖書の箇所でお読みしました詩編の95編の6節という箇所ですね。これをお持ちの方は、これの表紙のところに出ているんですけども、こういう御言葉です。そうですね、短い一節ですので、ご一緒に読みたいと思います。詩編の95編の6節ですね。では 1,2 の、はい、私たちはを作られた方、主の御前にひざまずこう、共にひれ伏し伏し拝もう。はい、ありがとうございます。来年はこの聖句を私たちの主題として掲げて、そして私たちの活動の主題テーマはですね、礼拝に生きる、主に結ばれて生きるというテーマです。信仰生活、クリスチャン生活の中で大切だなというふうに考えていることが5つあると。で、それを私たちは信仰生活の5つの基本というふうに言ってるんですけども、その一番目はキリストを知り、キリストを伝える、キリストを証しするっていう生活ですね。で、二つ目がこの礼拝に生きる。三つ目は御言葉と祈りに生きる、聖書と祈りっていうことですね。そして四つ目は主にある交わりに生きる、クリスチャン同士の交わりですね。そして最後五つ目がクリスチャンシュワードシップに生きる、神様から預かっているものを神様のために、またみんなのためにどうやって用いていくかっていう、それもクリスチャンの生活としてとっても大切です。で、その5つをですね、毎年一つ一つこう繰り返し繰り返しやりながら、私たちの生活の中に根付かせ、私たちがブドウの木であるキリストにしっかりつながっていけるように、実を結ぶことができるようにということを願って、この信仰生活の5つの基本をこうやってるわけですね。今年はその3回目の今度2年目になるわけです。来年は今日お配りしました活動方針のですね、一番最初のところをまず読ませていただきたいと思うんですね。お持ちでない方は私ゆっくり読みますので、聞いていただけたらと思います。1ページ目をお開きください。2015年の教会活動基本方針、主題聖句と主題は今読みましたので、その下のところ、2015年教会活動方針というところをご覧ください。2014年に、今年ですね、礼拝堂が改修され、私たちは新しい思いを持って主の食卓を囲み、共に主を礼拝しています。礼拝は信仰生活の中心であり、そのために私たちは召されているとも言えるほど大切なものです。出エジプトの出来事を思い起こしてみましょうって書かせていただきました。カンバランド長老教会の信仰告白には、礼拝は神の生ける臨在を証言し、神の力強い御業を祝うことである。礼拝は教会生活の中心であり、すべての信仰者が神の主権と尊厳にふさわしく応えることである。信仰告白の 5.12 と告白しています。さらに礼拝指針においても、礼拝はキリスト教会の宣教の基本である。神を礼拝するとは、ご自身を私たちに掲示され、私たちを召集し、ご自分の民であると宣言された 神に対する従順を行いに表すことである。神様に従っているということを表明している行為がこの礼拝に集うということなんだってですね。礼拝の創始者は神であり、礼拝の中心は神である。私たちは人間として欠乏感に迫られて礼拝することを知っている。私たちは自分自身では満ち足りることができないのであり、作り主と出会い礼拝することによって完成と充足を経験するのである。礼拝するとは人間が人間になることであるとあります。2015年は、来年は特に礼拝堂改修に込められたカンバーランド長老教会の信仰告白から導き出された礼拝についてのポイントを共有し、主の日に私たちを作られた主なる神様の御前に共にひれ伏し、主の食卓を囲み礼拝を捧げることを大切にしていきたいと願います。礼拝堂が改修され、パイプオルガンも設置されました。この機会を用いて私たちの家族、友人、知人をお誘いし、主を証しすることができるようにと願います。特に春と秋に行われる歓迎礼拝には多くの弓道の友が与えられるようにと祈り求めていきたいと願います。2015年4月には認定こども園が開設されます。今後も緑幼稚園の働きがこの地域に住む子どもたちとそのご家族にキリストの愛を届ける働きがさらに充実していきますようにと祈り支援していきましょう。教会に集う子どもたちがキリストに導かれ、時代を担う主の弟子として育まれていくために子どもミニストリーの働きが用いられていくことを祈り求めていきましょう。特に奉仕者を必要としているミニストリーの分野に十分な奉仕者が備えられるように取り組んでいきます。でその、次のページはですね、この礼拝堂の改修に込められた、礼拝についてのポイントをですね、こういうことを考えながらこういう形、こういう礼拝堂になっているということですね。で3ページからは、もう少しこう信仰性、ごめんなさい、教会の活動のこう柱、3つの目指すものっていうのがありますけれども、その3つの目指すもののに従ってそれぞれの目指すものでどんなことを展開していくかということがここに出ています。全部読んでると説教の時間もなくなりますので、あとはぜひ皆さんお読みいただいて、来週は長老の選挙がありますけれども、その翌週ですね、各礼拝後短くこれに基づいてもう少し来年の活動について、またそれをしていくための財政のことについて紹介から報告をさせていただきたいというふうに考えています。ですからまた再来週ですね、この冊子を持ってきていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ではもう一度この主題聖句に戻りたいと思います。詩編の95編の6節の御言葉なんですけども、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう、共にひれ伏し伏し拝もう。詩編の記者はそのように呼びかけている、告白しているわけなんですね。私はこの聖句を読み返しながらですね、2つのことが心に留まりました。で1つは、私たち人間が生かされている目的っていうんでしょうかね、ここに存在している目的っていうことをはっきりと伝えている。どういうことかというと、私たち人は主なる神様によって創造されたものなんだ。自分でおぎゃって生まれてきたんじゃなしに、実は神様がお母さんのお腹の中で、いやその前から神様が計画を持って私たちを作り出してくださったんだ。そしてその創造の目的というのは何かというと、作り主なる神様の御前にひざまずき礼拝するものとして生きるっていうことですね。これは一つ目ですね。で二つ目は、その具体的な礼拝者としての生き方をこの来年の聖句を私たちに教えているのではないかと思いますね。もう一度この聖句を見ていただきたいんですけれども、ここで詩編の記者はですね、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう、英語ですとレッツとか、あるいはシャルイーダンスっていう映画がありましたけども、シャルイー何々っていうことですね。みんなでそうしようじゃないか、 共にひれ伏し不死を拝もう、みんなでこのようにしようではないか、まあ、自分一人で何かこう礼拝しているというのではなしに、こうして共にこう集まってですね、まあ新しい礼拝堂では他の人の礼拝している姿 もう目に入ってくるわけですね。まあそれぞれお互いにこう礼拝している姿が目に入りながら、私一人が礼拝しているのではなしに、あ、みんなで共に節を拝んで共に神様の御前に出ている、そのことが、まあ、よくわかるのではないかと思いますね。自分一人だけではなしに、共に一緒にということです。主の祈りもそうですね。私たちの糧を与えてください。私たちカンバランド長老教会がこの日曜日の主の日の礼拝を何て呼ぶか、共同の礼拝って呼ぶわけですね。共同の礼拝、その理由が、まあ、こうしたところにあるわけです。つまり自分一人ではない、一緒に共に励まし合いながら礼拝に生きる生活を求めていくっていうことですね。で、2015年はこの礼拝に生きるというテーマを掲げながらですね、日曜日ごとに捧げられているその礼拝の恵みを、自分一人ではない、みんなと一緒に、またまだその恵みを感じておられない方たちにその喜びを、まあ、伝えるような、そういう一年になれたらなというふうに願っているんですね。さて、この聖書を読みますと、私たちが礼拝する神様を礼拝することの意味とか意義っていうのがもう本当にいろんな形で伝えられています。非常に豊かな内容を持っているわけですね。一回では語り尽くせませんし、私も多分これから、あ、礼拝ってこういうことだったんだ、こういうことだったんだ、もっと深められてこう豊かな恵みをいただくことができるんじゃないかなと思うんですけども、そうした中でこう教えられているこの3つのことを、まあ、今日はその中でも特に3つのことを話したいと思うんですね。今日の説教 のアウトラインに書かせていただきました。礼拝っていうのは聖書によりますと献身なんだと、私たちを捧げることなんだ。礼拝というのは私たちの価値観が神様の御心に近づいていく、そういう出来事なんだ。私たちの価値観が聖書の価値観に変えられていくんだ。そして3つ目は、礼拝というのは私たちの生活にリズムを与えていくものなんだですね。私はこの3つというのは礼拝を考えていく上でとっても大切なことなのではないかというふうに思います。まあ、今日は来年の活動方針の詩編の95編を朗読しましたけれども、新約聖書の方はですね、ローマの信徒への手紙の12章の1節と2節を読みました。今度はこの新約聖書の方を開きいただけたと思います。新約聖書の291ページですね。新約聖書の291ページのローマの信徒への手紙の12章の1節と2節の御言葉です。まあ、短いのでもう一度私、お読みしたいと思います。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝ですとありますね。ここでパウロは自分の体を、私たちの存在を神様に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、礼拝をですね、自分の体すなわち存在を神様に捧げること、一言でパウロは献身ということをここで述べているわけですね。礼拝というのは献身なんだ。私たちがイエス様に従っていることを具体的に表す、キリストに従うことを具体的に表すことなんだ。当たり前のことですけれども、こうして礼拝が成立するためにはですね、最低2つのことがなければ礼拝は成立しませんね。一つは目に見ることはできませんけれども、ここに神様がおられるということですね。神様がおられなければ何を拝しているのかわからないわけですから、神様がいてくださるというのが一つです。でもう一つはその礼拝が成立するためには、その神様を礼拝する私たちがいるということですね。カトリックの教会に行くと、 主の食卓の奥にですね、ご聖体と呼ばれる、パンが置かれています。私たちでいうところのパンが入っているなんかこう金庫のようなところがあるんですね。鍵がかかっています。でその前に赤いランプが灯っているんですね。でどういうことかというと、そこにご聖体がある。ご聖体というのは清い体、キリストの体っていう意味ですね。私たちプロテスタントの信仰では、パンはあくまでもパン、ブドウ液はあくまでもブドウ液なんですけれども、信仰によってそれがキリストの体であり、またキリストの血として私たちの魂を養うものとなるっていうふうに理解するわけです。ところが、カトリック教会はですね、司祭が祈ってそれを裂いた瞬間にそれはもうキリストの体そのものになるんですね。ですから昔キリシタンの人たちはそのいわゆるご聖体パンをいただいて、そして家に行くとですね、もうそれはキリストの体そのものですから、それをそのなんて言うんでしょう、なんかの特別な入れ物に入れて、そしてそれをこう礼拝していたというふうに言われますね。でそれが礼拝の対象になるわけです。なぜかというとキリストの体そのものですからね。で私たち信仰告白を見ますと、それはキリストの体そのものじゃないと、体を表している、指し示しているんだというふうに理解しますので、それは礼拝の対象にならないんですけれども、何を言いたいかと言いますと、そこにそういうご聖体が安置されている礼拝堂のことをカトリックではお御堂っていうふうに言ったりするんですね。お御堂、キリストの体がそこに存在している聖なる礼拝堂ということで、お御堂っていうわけですね。私たちプロテスタントはこの心の目を持ってその神様の臨在を見ていかなければいけませんので、ここにライトもありませんし、カトリックと同じような信仰を私たちは持っていませんので、その辺は大きな区別があるんですけども、でも聖書を見ますと何て書かれているかっていうと、二人でもイエス様おっしゃいました、二人でも三人でも私の名によって集うところに私はいるっていうふうに言われたんですね。それからコリントの6章の19節20節を見ますと、あなた方知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた精霊が宿っている神殿なんだと、あなた方は代価を払って買い取られた、だからあなた方はその体を持って神様の栄光を表しなさいってパウロは言いました。つまり私たちは目に見ることはできませんけれども、ここに聖なる神様が臨在してくださっている、いや私たちのただ中に、私たちの内側に神様がいてくださる、その神様を私たちは礼拝するわけですね。ですから私は礼拝堂に来るときにですね、礼拝堂に来てやっぱり心を静めてですね、これから礼拝する神様がここにいてくださる、その神様に向かって私たちは礼拝する、そしてそれが礼拝の備えだと思うんですね。ただ説教を聞きに来るわけではありません。あるいは賛美する、賛美っていうのはその神様に向かって賛美するわけですけども、対象なるお方がいらっしゃるっていうことですね。私たちはやっぱりそういうことをこう意識しながら、神様に、礼拝を捧げていきたいというふうに思うんですね。でちょっとこう今離れましたけども、先ほどから見ていますように、礼拝というのは献身なんだ。クリスマスの知らせを聞いたマリアがですね、何て言ったでしょうか。私は主の端ためです、御言葉通り、お言葉通りこの身になりますようにって言って、そして御使いを通して与えられたメッセージを聞いて、そして自らを捧げていきました。でその献身が実は礼拝そのものなんだっていうことを聖書は教えているんですね。でこれが礼拝に関する大切な一つ目の点ですね。で二つ目は何か、先ほどお読みしました12章の2節を見ていただきたいんですが、あなた方のなすべき礼拝ですっていうふうに言った後、パウロはこういうふうに言いました。あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。でこれが 礼拝の中で具体的に起こる出来事だっていうんですね。礼拝において必ず御言葉の解き明かしがあります。聖書の言葉を聞くことによって、今まで自分はこうに考えてきた、こういう選択をしてきた、でもその選択っていうのはなんか聖書が言ってることと違うかもしれない、あるいはこういうような生き方がある、でそういうことをですね、私たちがあまり考えずに日頃、それが当たり前だと思っていることにですね、御言葉を通してこう違いが気づかされたりとか、あるいは自分の罪が示されたりとか、あるいは励まされたりとか、御言葉を通して私が作ってきた価値観が聖書の価値観に作り変えられていく、その出来事が起こる時と場がこの礼拝なんだってパウロは言うわけですね。いつもお話しすることですけども、この心を新たにして自分を変えていただきなさい、礼拝で心を新たにして自分を変えていただきなさいってこう書かれてるんですけども、皆さん心っていう言葉を見たときに体のどの辺の部分を指しますかね。私は心っていうとこの辺にあるんですけど、皆さんどの辺にある？でもこの心っていう言葉は英語の聖書を見ますと、またギリシャ語もそうですけども、ヌースって言ってここなんですよね。マインドっていう言葉なんですね。マインドを新しく、なんかマインドコントロールみたいですけど、マインドを新しくすることによって変えられていきなさいっていう言葉が出てくるんです。つまり聖書の価値観、イエス様が何を大切にしていくか、私たちどういうものなのか、そういうことを聖書から知らされることを通してですね、この人生の見方とか自分自身の見方とか、あるいは生き方っていうのが違った角度からこう光が与えられて、そしてそのことを通して私たちの生活が変えられていくように。私たちの信仰の大先輩はこんなことを言いましたね。考え方が変わると行動が変わり、行動が変わると習慣が変わり、習慣が変わると人生が変わるってこう言いましたね。どこからスタートするかっていうと、まず私たちの心が新たにされることによってこう変わっていくっていうんですね。先週ふと思ったんですけども、私は今55歳なんですけども、あと何年生きることが許されてるんだろうかなんて、そんなことをちょっと考えましたね。数年前母がちょうど この時期に召されて、母71歳で天に召されましたけども、もし母と同じ時期に私が召されるとしたら、あと、15年だなって思ったんですね。15年っていうと、いや結構短いなというふうに思いました。で実は私は若い頃からですね、長生きできないんじゃないかっていうふうにどっかで思い込んでるところがあります。でなぜかなっていうふうに先週考えたんですね。でいくつかの出来事が思い浮かんだんです。で特に2つの出来事が思い浮かびました。一つはですね、私はキュウリが嫌いなんですけども、キュウリが食べられないでいる私を見てですね、私の尊敬している方がですね、松本君好き嫌いしていたら長生きできないよっていうふうにこう言われたことを今でも思い出すんです。今はいいかもしれないけれども、年取ると大変だよっていうことを警告のようにこう言われて、それがもう私の心を縛ってるってことに気がつきました。でもう一つはですね、本当にそういう機会あったのかどうか記憶がはっきりしてないんですけど、私思い込みもあるので、もしかしたら思い込みかもしれませんが、小さい頃小学校の何かこう遠足かなんかでですね、科学博物館に連れてってもらったんですね。でその時にその人間の寿命を測る機械っていうのがそこにあったんです。でどういう機械かっていうと、こう手をそこに置くんですね。そうするとそこに数字が出るんです。でも今でも覚えてますけども、私が置いた瞬間に61って出たんです。で61歳とあと6年、ですからどっかにですね、なんかそういうこう囚われがあるんです。これも新しくされなくちゃいけないと思うんですけども、 もちろん人の命は神様が、まあ、お決めになるわけです。ですから全く妄想に過ぎないわけなんですけども、ただ平均寿命からしても私の年代、私の、まあ、55歳っていうのは、このちょうどこの4つ目ぐらいの第4コーナー、競馬に例えちゃいけないかもしれないです差し掛かったあたりなのかなというふうに思いました。先週なんかそんなことをすごく考えたんです。そうした私たちが、私がですね、礼拝に来て、そして聖書の御言葉に触れながら限られた時間、例えば母は71で亡くなりましたので、あと15年ぐらいですね、15年、もし私に与えられている時間があと15年だったとするならば、自分はキリスト者としての自分は何を大事にして生きるのかな、何時間を割くのかな、あるいは誰と一緒にもっと時間を過ごしたいと思うのかな、あるいは何の、私本を読むの好きですけども全部読めませんので、何の本を読もうとするのかな、どういう友達と一緒に時間を過ごそうとするのかな、何にあと10年しかないとしたら、15年しかないとしたら何に心を用いていくのかな、あるいはもし何かを、例えば子どもたちとか、あるいは周りの人たちにこう残すことができるとするならば、自分は今何を残そうとしているのかな、なんか説教の準備をしながらですね、そんなことをすごく考えさせられましたね。私の進学校の卒業式の時に神についてっていう有名な本を書かれた J.I. パッカーっていうイギリス人の先生が来られて、今BTB という和解打開の交わりの中でその先生のテキストを使って聖書研究がなされていますけども、そのパッカー先生が来られました。である時パッカー先生はですね、その卒業式でおっしゃったんじゃないんですけども、その後何かの本で読んだんですけども、私たちはいずれ天に召されますね。でそこで、まあ、永遠に生きるわけです。例えば外国のお墓に行くと、私1959年生まれなんですけども、1950年から何年っていうふうにこう書かれていて、そこにこう一つこう横に棒が引かれますね。私たちはその棒の間を生きてるわけなんですけども、まあ、ある限られた何十年間の生活をしているわけなんですけども、そのパッカー先生がおっしゃるには、私たちはいずれどっかでこう区切りをつけて天に召されます。でそこで何が起こるかというと、永遠に生きるわけですね。この短い期間じゃないもん、ずっともう永遠に生きるわけです。その永遠に比べたらほんの一瞬かもしれない私たちの人生ですね。だとするならば、私たちがこんだけ今地上の生涯でこんだけを生きて、永遠って言ったらもうずっと向こうっていうか、もう本当に数かけないぐらい長い時間でしょうけれども、もし永遠に生きるとするならば、今からその天に行った時の価値観、神の国の価値観で今の時を過ごしたらどうだろうかということを提案していました。私たち行くところはっきりしている。そしてそこでキリストに似たモネと変えられていく。私たちは必要な人の成功を、私なんかそうですけども、成功を見るとなかなか素直に受け止められない、まあ、いつもお話しますけども、喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともになかなか泣けない。でも聖書の価値観は、喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣きなさいっていうふうに言っている。聖書を見ますと本当に素晴らしいなと思うんですけども、私たちは最後に信仰告白の言葉を使うと栄華されるわけですね。つまりそういうふうに感じられる、心から感じられる人間に変えられていくわけです。とするならば、今からそうした生き方を神様に祈り求めていったらどうかっていうわけですね。神の国の価値観、それに基づいた生き方はじゃあ何だろうか。でそれはこうして御言葉に書いてあるわけです。先月の歓迎礼拝でお話ししましたように、実は私たちがずっと求めてきた生き方で、それが聖書に出ている。例えば礼拝の最後に覇権と祝福、覇権の言葉に込められた生き方が、私たちずっと求めてきている生き方なのではないでしょうか。 先月ずっと求めてきた生き方の説教の時にイソップ童話のウサギとカメの話もしましたね。人と比べて能力のあるように見える人を恐れたり、自分にはないと傷ついてしまったり心配したり、その人が成功したら成功したで妬んだり、あるいは逆に同僚よりも100円でも多くもらえるという、そういうちっぽけな勝利感を糧に日々過ごそう、そうした生き方はウサギの生き方でした。それに対して神様を知り、神様に知られている私たちキリスト者はもう一つの生き方、神の生き方を選び取っていく必要がある。で、それは上を向く生き方ですね。ゴールを目指す生き方です。言い方を変えるならば、神様を礼拝する生き方ですね。神様に心を向けてもう一度ですね、来よう、あなたは大切な人ですと語りかけてくださる、その自分に向けられたこととして聞き取りながら一週間を始め、そしてまた礼拝に戻ってくる、そうした生き方であります。私たちはそうしたこう価値観に変えられていく。で、最後3つ目ですけれども、礼拝というのは私たちの生活にリズムを持たさず、リズムを持たせるものですね。もたらすものですね。まあ、聖書を見ますと、私たちはこの地上では旅人であり寄留者であるということを教えています。そして週の最初の日に礼拝を捧げることで、私たちは将来天国に行く、天を目指す旅人であって天国に凱旋する備えをしているんだということを、まあ、身をもって私たちは証ししているわけですね。まあ、昨日荒瀬先生が仲介の勉強会の中で信仰告白のお話をしてくださったんですけど、その時にも名前が出ましたが、カール・バルトっていう神学者がいます。で、彼は私たちの人生を中断される人生というふうに呼びましたね。今年も何人かの方が天に召されました。そして牧師をしていてすごく感じることは、ほとんどの方がそうだと思いますけども、何かをやり残してですね、途中で召されていくんですね。つまり中断されるようにして、はいって言って止まって、そして天に引っ越しをするわけです。いや、私が召されるときはそうじゃないっていうふうに思うんですけども、でも分かりません。ヤコブの手紙見ると、明日こういうところに行って商売しよう、愚か者って言われて、明日あなたは命が取られるっていうふうに書いてありますけども、私たちは天に召されていくときに必ず何かやり残して召されていく。もちろん仕事もそうかもしれません。あるいは家族のことについてもそうかもしれない。友人関係もそうかもしれない。あるいはジグゴゾーパズルも途中で終わるかもしれない。趣味においてもそうかもしれない。教会の奉仕もそうですね。誰であっても天に召されるっていうことは、何かを中断して、いや正確な言い方をするならば、中断させられて神様のもとに帰っていくんですね。ではそんな私たちの人生は中途半端でおしまいになってしまう、中途半端な人生なんでしょうか。いや、決してそうではないということを聖書は言いますね。今日鈴木長老が祈っておられましたけども、神様、あなたは私たちの御心は、神様はことを成してくださると同時にことを完成してくださるお方ですと先ほど祈っておられましたけども、聖書を見ますと、私たちの神様は必ずことを始めるとともに、そのことをやりっぱなしじゃなくて、いつかですね、完成してくださる。あなた方の人生でその志を起こし、そしてかつ実現に至らせるのは神様なんだと約束されています。神様は信仰の創始者であり完成者です。神様は私たちの人生を始めてくださったと同時に、私たちの人生を締めくくり、なおかつ完成してくださるお方が神様だっていうんですね。私たちはそのことを信じていますね。そしてこのことを礼拝との関連で見ていくならば、日曜日の礼拝にこうして集うっていうことはどういうことかっていうと、私たちは何か家のものを置いてこないと礼拝に集うことできませんね。まだ途中でやってることを一度置かないと9時10分の礼拝に間に合わないわけです。ですから私たちも何かを中断して神様の前に出る、何かを中断してまた来週神様の前に出る、 そうした小さな中断を通しながらですね、実は大いなる中断である私たちの天国への凱旋昇天に向けて備えをしていることなんだということを聖書は教えるわけですね。ですから私たち旅人としてですね、ずっとここにいるわけではありません。旅人として生きていく、その旅人としてのリズムを与えてくれるのがこの礼拝の生活だということを聖書は教えているんですね。来年は礼拝に生きるっていうことを、テーマに歩んでいくわけですけれども、聖書の中で礼拝についてたくさんいろんなことが教えられている。でそのことをみんなで一つ一つ発見しながらですね、神様は礼拝をするために私たちを召してくださっている。その礼拝を通して私たちは神様からたくさんの恵みをいただくことができる。ぜひその恵みをですね、本当に味わいながら、神様を礼拝する民として成長させていただく一年でありたいというふうに願います。お祈りをいたします。